Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズ Radio from Chicago のお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川がニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今を皆様にお届けいたします。私、キラキラしてるように見えてます。サク柳川です。そして本日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。ということでらしいんですよ。
キラキラしてんの。
キラキラってんの。キラなんだって。キラキラキラらしいよ本当に。そうだ、今週久々にこうメールで連絡した人とかさ、こう久々にお仕事する日本人の方々が何人かいてさ、いやこれお世辞やと思うで、もちろんおべっかと思うねんけど、さくちゃんここのとこもうすっかりスーパースターになっちゃって、もう遠い世界の人だって言ってきてさ、全然分かってないやんそんなもん、全くですよ、ひもじさが募るばかりですよって言ったら、またまたご謙遜を、 SNS で活躍見てるよって。いやだからこれ前も言ったかもしれないけど、SNS っていうのはさ、その人の充実してるとこだけにスポットライトをパーンって当てて世に出してるものや、
まあね、
そうだからもう最近忙しいんでしょとか言われるけど、結構暇よ僕、
時間があったからじゃあソーシャル
ネットワーク、ね、いやまあ一応ショーはやってるよ、でもショーやってるそこにピカッて当ててるだけで、だってわざわざさ、今日は一日中ベッドの上で天井を見ています、ぐるぐる回るファンをじっと見つめていると僕もどこかへ飛んでいけそうな気がしました、とかあげないでしょ、
危ない危ない、
やばいやばいってなるでしょ、最後さんもメッセージくるでしょ、大丈夫か言うてそれ見たら、
これあそっと閉じるかな、
あ
さくちゃんやば
いやばいな、
来週のラジオないなこれみたいな
そうやね、だからリスナーに分かってほしいのはさ、いやそんなね、これもうこれっぽしも忙しいないし、もう何も別に成し遂げてないよ、ピカピカなんかしてないよ、キラキラも、だからなんかこう僕さ今週ちょっとやってみようと思ったのは、多分ね、まあ SNS いろいろあるやん、Facebook、インスタ、ストーリーズとかあるやん、あと Twitter とか、まあ何かしら多分毎日上げてたんやろうけど、まあその実際の投稿と、あとは実際のほんまの心情のトロっていうのをちょっとメモしてみようと思ったんや、
ダイアリーか言うて
ダイアリーですよ、でそれをね今日ちょっとシェアしてくから分かってもらえると思うよ、いきます、月曜日投稿はですね、サクズレイディオ58の収録でした、最近再生数伸びてきてます、実際のところですね、楽屋に財布を忘れた、中身は無事だそうだが中に家の鍵が入っていたので家に入れない、雨も降っている、寒い、どうして自分の家にさえ入ることができないのだろうか、
うちは大事件やな
でしょもうこんなん言ったらしゃあないや、入れません、まあね、濡れてます、そぼ濡れてますみたいな、そう火曜日、今日は大学にお呼ばれしてショー、なんて立派なシアターなんだ、夜は大学でショーだ、ギャラは悪くない、クレジットカードの支払い日まであと1週間となった、毎月この1週間は震えが止まらない、今月は支払えるだろうか、はたまた団長のリボ払いかまあこういうことですよ、
なるほどね、
そうですよ、だからね、キラキラしてるとこだけ見ちゃダメなんだ、水曜日ね、
はい、
今日は僕自身のプロデュースするショーでした、満員御礼、最高のショーでした、今日のショー果たして客は入るんだろうか、ショーのマーケティングを担当しているケリーに連絡がつかない、結婚20周年を祝うバカンスに出かけたらしい、客が一人も来ない夢で3回起きた、現実逃避のためにもそうだ YouTube を見よう
ねえこれ
いやこれほんまやからね木曜日行きますか、
これ何1週間行くんですか、
これ行きます
続くの
まだ木曜日です、
あらあら、
シカゴに来ている親友のコメディアンドリューとシカゴ観光、生年月日が全く同じ親友とのひとときは楽しいものです、ドリューとシカゴの地ビールグースアイランドへ行く、というかグースアイランドのスポンサーの話どうなったんやろか返信が来る夢を見たのに、いよいよリボ払いが大きな足跡を立てて忍び寄ってきた、
どんだけ飲んでんねん
いやいやここでじゃないよ、ここで使いすぎたとかじゃないで、焼け酒がすごいやろ金曜日、 久々のラフファクトリー、やっぱりここがホームです、うん、午前中に食材の買い出しに行った。 YouTube でひたすらロブスターのさばき方の動画を見たからか、思わずロブスターに手が伸びかけた。いけない、高級食材だ慌ててカニカマを買った。
なんでやねん
珍しくブナシメジも売っていなかった。アパートの裏庭にブナシメジっぽいキノコが生えていたのを思い出す。いけない、毒キノコかもしれない。代わりに一番大きなエリンギを買った。細かく切って冷凍して1ヶ月かけて食べよう。これの美味しかった。でも
あそう
美味しかった本当に。
これだったらあのすいません、あの、うん、ロブスターのこっちの方を取り上げた方がよかったんちゃうかな。
こっち、
うん、結構話題性ある感じ
あるかな、
うん、
この1週間ラフファクトリーよりな、ロブスターに言っとけばよかったかな、うんうんうん、あのまあこれ動画で見てるから分かんねんけど、そのこうなんつうの、甲羅のなくぼみがあんねん。ここに十字に包丁パシャパシャって入れんねんそしたら綺麗に味噌も取れるし割れるしな
豆知識
すごいね、詳しなってんねんから。
すごいよ。
はい、土曜日週末のオーディエンスは熱量がすごいんです。シカゴのコメディシーンってやっぱり最高。古今亭志ん朝の落語を聞きながら親子丼を作る。卵を入れるタイミングを間違った。そして志ん朝に集中していたせいで卵を溶いてしまい、完全な入り卵になった。親子丼もろくに作れないやつにいいネタなんて作れるのだろうか日曜日、日本の雑誌の取材でした。久々に A マッソの加納さんと対談、来月あたりに発売だそうです。明日のラジオ収録のネタが全く思い浮かばない先週ツイッターで再生数伸びてきてますと書いた途端、劇的な現象を披露した。ファンの心が離れたか。どうしよう、とりあえずもう一度天井のファンを見つめるとしよう。ということでね、何が言いたいかというと、人のね SNS の投稿ごときで自分と比べて卑屈になるなってことですよそうだから、一見さこうキラキラに見えるやつもさ、もうしょうもない生活して天井の扇風機ファンばっか見つめてるから、
そうね、
そういうことですよ。
そうね、そうです。
だから人と比べて卑屈になるのがもういっちゃもったいないよ、ね、そんな、ね、だからこれを聞いてるサクラテスたちはさ、もう今これ聞いてるだけでもう人生素晴らしいのよ。
丸儲けや。
もうそう、それだけでもう豊かな人生過ごしてるちゅうことでね、なんかこういうさあのモチベーショナルスピーカーみたいな、そうだよね、
ちょっとねインスピレーション
大丈夫だお前たち頑張ってる、大丈夫だイエスって言おうみたいな嫌な自己啓発本書きそうでしょ
メディテーションして言うて
みんな大丈夫、みんな比べちゃダメだ、いいんだ、みんなそれぞれ素晴らしいんだっていうね。だからさ、みんながそう思えるように今から豊かな時間にしていくから、
リスナー減る。
今週も聞いてくれ。最初のコーナー What's Happening America さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、まあほら SNS の話を今したじゃないですか、
はいはい。
SNS といえばあの先週のねこの番組のニュースで紹介したほらインスタで人気のカップルの、
あの
そう殺人事件あったじゃない、要は婚前旅行みたいなのをずっとねインスタと YouTube に上げてね、で女性のまず遺体が見つかって、でその彼氏の方かがまあ失踪してさ、重要参考人で探されてますよっていうニュースを扱って、まだ見つかってない西郷さんはもしかしたらこれ海外に逃亡したんじゃないか、僕はもしかしたら自殺してしまってるんじゃないかみたいな話をさちょうどしてたら、本当この番組を配信した翌日ね、その彼の方も遺体で見つかってしまったというニュースがね、番組本当アップした瞬間に出たからさああそっかと、まあ一番ねまあなんかこう悲劇的な結末になってしまったよね、
うん、
まあだからさほらまあ若いじゃない、21、22とかでしょ彼ら、
20
ね、
本当にね、
とかな、だからもうそのさ、まあこの番組でも言ったけどさ、うん、偽りの自分をこうちょっとね演じてね、まあ注目されちゃってさ、まあ、そこら辺しんどくなっちゃったのかなっていうのはある。
ほらやっぱりそこ、ね、ソーシャル SNS でほらキラキラに見せるわけですよ。キラキラ、いいとこしか見せないけど、そういうドメスティック、ねこうアビューズみたいな、そうバイオレンスみたいなことは
あるからさ、だからね、だからなんかねこの SNS っていうのまたまあ闇の部分じゃないけどさ、 そうね、そういうのをちょっと見た気がするした、うん、それもねもしかしたら、ね、人と比べてしまった部分もあるかもしれないもんね、うん、もっとキラキラにもっとキラキラにっていうことがあったかもしれないからさ、 まあでもさ、そのなんつうのタイムラグってことで言うとさ、うん、まあこれ大体毎週月曜日に撮ってるじゃないですか。でだから今収録してるのが10月25日、アメリカの10月25日の月曜日なんだけど、なんか今週ねちょっとその編集の内林君がちょっと忙しいらしいんで、キラキラしてっから
さすが
いろいろあるんだって。いいじゃないですか。そうということで、多分これアップされてるのがね木曜とかになるらしいんだよね。だからさ、こう速報やでみたいにこっちがさ、今日ドヤ顔で紹介したら、うん、アップされる頃にフルっていう風になってるかもしれない。
前の話やってるやんまだみたいな。
そう、だからもうそこら辺はねリスナーもねちょっとちょっとやんわりね聞いて、ああこの時期の話ねみたいな。
はいはいはい。でアップデート今見てるんやなっていうね。そう。
こ
うね、
今のこのリアルなねこうコメント、ね。だから今の天気はね、今日朝嵐だったね。うん、今日しか
も、ね、昨日の夜もねひどかったです。
ひどかったっていうね。だから今嵐明けの、まあ、どん、そう、どん天の中からもうこっちは冬になってるからさ、しかも
寒いよ、9度8度か今
ね。ということでね、もうちょっとそれこそ冬が、なんかこう忍び寄ってきてるという中で、はい、お届けしているわけでございますから、最初のニュースいきましょう。お願いします。
第3位、 NBA 選手が SNS でチベットの支持を表明、中国で所属チームの試合配信が停止に。NBA ボストンセルティックスに所属するエネス・カンター選手が自身のツイッターにて中国政府のチベットへの対応を批判する動画を投稿したことで、中国国内でセルティックスの試合の配信が停止されることが発表されたとのことです。
うん、というニュースですけれどもね、はい。なんかさ、この番組をこう長く聞いてくれてはる方々にはさ、うんうんうん、この3位のニュースね、うん、どっちかって言ったらこれ1位っぽくないですかっていうふうに思う人がいるかもしれない。
ちょっと取り上げ、うちらがそう長く取り上げ
傾向としてはね、ほら1位って大体さ、大体1位よりさ3位の方がいつも時間長いのよ、
うん、あーそこそこ、そう
やね、3位がどっちかというと政治とか経済とかさ、ね、割と説明にね時間がかかる、うん、背景とかもちゃんとこう特集してやるよっていうニュースでさ、大体芸能とかスポーツは大体1位でっていうイメージなんやけど、
うん、
まあ、今回さこの3位にスポーツだよね、枠としてはこの、うん、今日のこのニュースのジャンル大体スポーツ枠じゃない、
まあね、
スポーツのニュースをわざわざ3位に持ってきたっていうのは、まあこれがねスポーツの枠を飛び出して今のアメリカの、と中国のね関係を如実に表してるからということ
ね。これはもうポリックスだね完全に、
ね、
う
ん、ということでスポーツの、枠を飛び出したニュースということなんですが、うん、ほら折しも先週バイデン大統領がさ、はい、台湾をめぐる演説でねまたこれ中国と緊張関係がこう増したじゃない、
うんうん、
っていうところですし、まあ、今回そこも含めてちょっとお話ししようかなということなんですが、
はい、
まあ、そもそもこの、まあ、バスケットボールのニュース何が起こったかというと、うん、ボストンセルティックスというチームに所属するエネス・カンター選手、うん、まあ、彼はトルコ人なんですが、はい、彼が自身のツイッターで10月20日に、まあ、動画を配信したわけですよ、うん、
はい、
でその時ねこうダライラマの T シャツをバッと着てカメラに向かって、うん、2分46秒語りかけた動画なんだけど、
うん、
要はその動画の中で残忍な独裁者習近平と中国政府へ、チベットはチベット人のものだ、中国政府によってチベットの人々の基本的な人権がないがしろにされている、チベットを解放しろということを言って、はい、ハッシュタグフリーチベットっていうのをね、うんうん、掲げて、まあ、動画にしたわけですよ、はい、で、まあ、一応チベットというのは1951年以来中国の自治区ということになってるんだけども、はい、実質的な支配は、まあ、中国共産党が行っていて、それに異議を唱える人々も、まあ、多いという、まあ、現状なんですよね、はい、でまあ、今月曜日の時点でこの動画に対し 1.5 万リツイート 4.5 万いいねがつけられていると、うん、
なるほど、
これ木曜とかにアップされてむって増えてるやんって言われないように
3倍になってるけどみたい
たいな、はいはい、
現時点のね、
はいはい、
お話ですね、
はいはい、もううるさいうるさい、
うん、うるさいうるさい
ね、っていうことに対して、まあ、中国の、もちろん政府もそうですし民間もね黙ってはいないということで、すぐにまず大手 IT 企業テンセントが反応してですね、このテンセントって NBA の試合の配信用になってる、まあ、会社で、
なるほど、
ここがまずセルティックスの開幕戦の配信停止をバーンと発表したと。
うん、
で、まあ、ウェブサイトで発表したことによると、はい、今後もねセルティックスの試合を配信しないという意向を示唆したということだね。それから、中国版のツイッター、うん、ウェイボーっていうのがあるんだけど、はいはい、セルティックスのファンページっていうのがあるんだって、
うんうんうん、
でこれフォロワーがもう61万5千人いるらしいんだけど、うん、今後はセルティックスの情報も掲載しないし更新も停止しますと表明し、うん、まあ、声明の中でね、国民の調和と祖国の尊厳を傷つけるいかなる振る舞いにも我々は断固として抵抗するということを発表したということでね、それでもですねこのカンター選手はブレないですよ、開幕戦にね、
うん、
チベットを解放せよってデザインされた、バスケットボールシューズで登場して、まあ、それだけならまだいいんだけど、今ツイッター見たら新しいデザインの靴もね投稿してて、このさカンター選手がね、こうバスケットボールをこうグッて握ってるデザインなんだけど、このバスケットボールがクマのプーさんなのよ、
あ顔になってる
んだ、そうそう、はいはいはい、でなんでかっていうとこれ習近平がたびたびね、このアメリカでこうプーさんと揶揄されるっていうことがあったから、そこにちなんでこうなんなら握りつぶしてるよっていうこともこうちょっとこう示唆するような、デザインだし、
メッセージ性がね、
そうそう、あともう一個はこう戦車がこう走ってるデザインなんだけど、そこにこうプーさんの顔がこう乗っか施されてて、
彼に見立てた感
じ、そうそう、だから要はその力でこう、はいはい、圧力をかけてるよみたいなことだよねっていうことを風刺する、まあデザインの靴とかもデザインなんかしちゃったりして、キレッキレなんですよこのカンター、ね、でまあこのカンター選手さっきも言ったけどトルコ人なんだけど、まあもう本当に才能があった選手なんでしょう。中学生の頃からヨーロッパでもプレーして、高校からアメリカに渡って、まあ今やNBA のスタープレイヤーということでね、2メーター11センチあるんだって、まあ、そらなバンバン決めそうやんな、
決めそうやね、
ジャンプ1000でもなんか入れられそうやもんな、
ポンってね、
そうそうそう、まあ、もちろんその選手としてもすごいんだけど、一方でも政治的な発言を積極的に行ういわゆる物言うアスリートとしても有名で、以前にもトルコのエルドアン大統領への批判を繰り返して、トルコのパスポートを無効化されたこともあるっていう、ね、だからもうゴリゴリ言ってくんだって、で殺害予告のメールとかがガンガン来てますみたいなのを、これそれこそ SNS で言っちゃうような人だから、そうだから
包み隠さないのね、
ガンガン言ってくスタイルだよね、もうとにかくシュートいっぱい打つタイプの、だから今SNS 見てもね、もう政治的に言及する投稿っていうのは本当に多いですよ。だから僕の SNS キラキラしてるって言われるけど、彼のはもうどっちかというともうギラギラしてる感じでね、
打ちまくってるね多分、もう
そう、もう どの方向にも打っていくから、
ね、
そうそう、まああの反共、まあ、反共産主義に対してのこととかも結構多いなっていう、ことですね、ということで、まあまあ、彼だけじゃなくてさ、今アメリカのプロスポーツには本当にそれこそかなりの物言うアスリートがいるじゃないですか、
そうね、
有名なとこでいくと、ほらブラックライブズマターの時にさ、あの国歌斉唱の時に膝つくニーリングっていうものをして抗議した、当時 49ers かなのコリン・キャパニックってアメフトの選手とかさ、あとももちろんほら大坂なおみさんもさ、
そうね、
試合の時に、ね、マスクに、ね、あのいろんな人の名前を施したりね、はいはい、あとは、この番組でも以前紹介した体操のシモネ・バイルズね、彼女もあのセクハラ騒動に対して、物申すことをしてたりするからさ、政治とスポーツは切り離すべきだっていう議論がある一方で、まあ、こういう影響力ある人がこれまでこう言及してきたっていう例っていうのは非常にね、多い、特に最近になってこう増えているっていう印象なんだけども、ちなみにこの NBA と中国政府ってことに関して言うと、まあその発言が問題になったのは実はこれが初めてじゃないということで、実は2年前の2019年にも大きな問題に発展して、まあ、この番組をちょっと取り上げようと思ったんだけど、当時僕は日本にちょっと一時帰国してて、
そう
絶対取り上げてるはずなんだけど、あのその時はたまたまタイミング的に取り上げられなかったんだけど、まあ、ちなみにその前に前提としてなんだけど、今中国での NBA 人気ってすごいのよ、らしいんだよ、
なるほど、
で数字だけで見てもね、現在 NBA の試合中継を中国では5万人が視聴しっていうものすごい数やん、
5億人
あ、ま、僕なんつった、
5万人
めっちゃ少ない
と思って私あれ中国5万人と思って
ね、YouTuber ぐらいやそれそうそう、ごめんなさい、5億人が視聴して、年間40億ドルを稼ぎ出すも超巨大市場ということですよ ね。で、まあ、きっかけとしては一つ言われてるのはあの中国人プレイヤーのヤオミン選手がね、2002年にアメリカに渡ってプレーしましたから、そこからこう徐々にこう人気っていうものがこう増えていってるっていうね、でもほら野球とかさアメフトってさ、そもそもあんまり中国でプレーしてる人がいないからさ、
あそういうことか、
そっちよりだからやっぱバスケ、はいはいはい、NBA の市場っていうのが、ね、まあ大きいんだろうというふうに、まあ、アイスホッケーもそうだね、アメリカの4大スポーツ、野球、アメフト、バスケ、アイスホッケーの中で、もう圧倒的にそもそものプレー人口が多いのが中国でね、あの NBA、まあ、バスケですから
そっか、
っていうのももちろんあるのかなと思うし、
ね、
だからもうこれ別にさ、あの今のご時世こう別にスポーツだけじゃなくてね、例えば映画ハリウッドでもさ今完全に中国市場を意識した作品作りっていうのがなされてるし、まだとにかく NBA に関してもそれぐらい中国っていうのは重要な市場だということです、前提として、
はい、
でじゃあ2019 2009年10月4日、うん、ヒューストンロケッツというチームのねジェネラルマネージャーダリル・モーリーが、うん、香港の反政府運動を支援する、うん、まあ、写真、まあ、その中に自由のために戦え、うん、香港と共に戦おうっていうシンボルマーク、うん、これをツイートしたんだって、
はい、なるほど。
そしたらもう翌々日からも中国政府と民間が一体となって、うん、これは内政干渉、主権の侵害だということを NBA に抗議したわけ。で結局、まあまあ、どうしたかというと、うん、ツイートも削除で、ヒューストンロケッツも NBA も全面謝罪っていう。でまあそしたらさ、アメリカ国内では、うん、いやこれ金目当てで中国に屈したんだっていうことで、
自分にまあ捉えるよ ね、
だから、うん、これはもう本当共和党も民主党も NBA を批判したわけですよ、
う
んうん、でも NBA としては板挟みじゃない。
そうやね、
で、でどうするのかなと思ったら、うん、コミッショナーのアダム・シルバーが日本にいたんだけど、日本で会見を行って、
はい、
NBA のメンバーの発言の自由を尊重しますっていう、
これちっちゃいな、
これちょっとこれちっちゃいちっちゃめに表明して、まあそうするしかないよね。
まあね、
だから立場としては苦しいじゃない。 NBA としては中国を批判はできないけど、
うん、
関係者の中国批判も止めることはできないっていう、
そうね、このコメントが一番のこうし
ね、あのまあ波風が立たない、
うん、立たないというか
ということなんだけど、うんうん、波風は立ちまして中国側はおっとこと、まあ、NBA は最初のモーリーの香港支援を擁護するってことだなって言って、うん、これはまた猛反発になって、試合放送が中止になったり、スポンサー降板っていうことが相次いだりしたというっていう背景がある中での今回のこの NS カンターのコメントだというわけですよ、
はい、
もちろん NS カンター選手2年前何が起こったかってことを知ってるよね、もちろん、
まあまあ、ね、存じでしょう、
そうですよ
なはず、
うん、で言ってこういう風に発信したというから、うん、ああっていう、また話題になってるし、ね、中国側からしたらまたかと、うん、まあ前回はもちろん香港、ね、今回チベットだけど、またかという風になってるわけですよ、うん、でも今回 NBA はまだ今の時点では声明、これに関しては出してないし、うん、まあセルティックスの監督もね声明出したんだけど、うん、まあ、我々は選手の発言の自由を尊重しますよっていうことだけで、うん、だからここからどうなっていくかっていう、まあ、政治的に注目されてるわけですよ、
はい、
っていうのもあの冒頭で言ったように、うん、ちょうど先週かな、バイデン大統領があのボルティモアで演説したんだけど、
うん、
まあ、台湾政策についての演説で、要は台湾が中国に攻撃された場合、うん、アメリカは台湾を防衛する責務があると、うん、もう明言したわけですよ、はい、でアメリカってちなみにこれまで台湾、うん、中国が台湾へ攻撃を仕掛けた時の対応について、
うん、
こう明確にこうという態度を打ち出さない、ちょっとこう曖昧な外交指針を示してきたわけですよ。だから今回のバイデンの言動はこうその今までのね、外交方針をこう転換することになるとも取られかねないから、こうホワイトハウスの関係者はさ、この集会の後もうちょっと説明に追われてたわけですよ。いやいやあれはこうこうこうでみたいなね。でまあ、これまでね、そのいわゆる一つの中国という政策の下で、はい、中国本土と台湾をこう不可分とする中国の立場に、うん、こうアメリカはなるべく異を唱えないような姿勢を示してきたと。
なるほど。
ね、ただ、まあ、最近中国軍がさ、あの、うん、台湾の防空識別圏にこう大量の戦闘機をこう、ね、飛来させるとかさ、うん、こう中国と台湾がこう緊迫感を増している中で、うん、アメリカは台湾関係法っていう法律に依拠して、うん、一応こう防御兵器っていうのは、まあ、与えてきたわけですよ、うん、
なるほど。
っていう中で、この発言だったんで、また割とこう話題にはなっていたんだけど、うん、はい、まあ今回中国外務省の報道官はね、バイデンの発言に即時に反応して、
うん、
まあ、定例会見を行ってさ、アメリカは台湾独立を担う分離主義勢力にシグナルを一切送るべきじゃないし、送ってはいけないっていう警告をして、
うん、
まあだから牽制したわけですよね、
うんうんうん、
ちなみにあのカンター選手の発言に対してはね、取り上げるに値しない、彼は目立ちたいだけだろうと一蹴したというねところだったわけですよ ね、
ね、
いやまあでもさ、まあ、僕に近いところで言ってもさ、まあ、さっき映画の話したけどさ、
うん、
なんかまあじゃあアカデミー賞とかもちろん中国でもね見られてるし、
うん、
映画産業自体今中国からの資本とかかなり入ってるからさ、
うん、ね、
ね、コメディアン、スタンダップコメディアンとかね司会したりするけどさ、
うん、
やっぱ今中国に対してかなりこう忖度しなきゃいけない時代になってるっていうのが事実じゃないですか、
うん、
でまあいろんなコメディアンがそういう風にしてきたんだけど、
はい、
だからこそさ、サウスパークってっていうね、うん、作品とかもあえてガンガン中国に行ってる印象なんだけど、それこそこの NBA のさ、
うん、
ジェネラルマネージャーが2年前こう、 香港を支援した問題があった直前に、はい、実はサウスパークの中で、うん、習近平をそれこそプーさん呼ばわりして、はい、揶揄したっていうエピソードのせいで、
うん、
中国であのサウスパークが放送禁止になったのよで、まあ、その後こうバスケの一件がありました、
うん、
その直後ですね、サウスパークが公式に声明を出してるんだけど、はい、NBA と同じく私たちも喜んで中国の検閲を受け入れます。だって自由と民主主義よりもお金を愛していますから。習近平国家主席は熊野プーさんなんかに似ていません。中国共産党万歳。今年もコーリャンが豊作でありますように、これでいいですかね中国さんっていう。すごくないこのキレキレな感じ。
売ってるね。
怖いものなしなのかなと思って。いや僕なんかさ、もうこのニュースね、今日のこのチベットの NBA の見た時にさ、うん、あかん、サクズレイドでチベットスナギツネかわいいとか言ってもらった、これも今チベットこれ擁護してるってなるかもしれへん、これ怖い怖い怖いってなってたけど
言ったっけ、そ
言った言った、もうチベットスナギツネのね、あの毛の毛並みの感じがねいいですよって話をしたんですけど、これとかもこれ検閲されてんじゃないのとか思ったけど、
それ関係なくね
関係ない、政府のね、あのまあ、方針はね何も批判してないですからね。まあでもだから僕とかあったらさ、やっぱこうサウスパークみたいにこんなできるかなみたいな、ちょっと忖度しちゃうんじゃないかなとかもちょっと思ったりするやん。でもなんかこのまあ勇気をくれるよね、言い方的に合ってるかどうかわからんけどね。そう、あでもそうそう、びっくりしたんやけどさ、このねまあ NS カンターもすごいじゃない、こんなさガンガンダンクシュート決めに行くやん。この人ね、1992年5月20日生まれなのよ。
あれさくちゃんと一緒、
僕と生年月日全く同じなのよ。
あ全く一緒
ってことはさっき言ったドリューも全く同じなんですよ。
ビールを一緒に飲んだ。
そうだからもうこれグースアイランド奢らなあかんよな、カンターに。
どういうコネクション、
そうやろ。いやそれはもう同じ日に生まれたらよしみですよ。だからシカゴだ、ね、ブルーズとシアある時はもう僕がもうグースアイランド連れていくから。ただこれグースアイランドがこれね中国に忖度してこれ僕のスポンサー契約白紙になるとかあったら嫌やん。でもね、あの白紙やからもともと
あのね、おえっ
そうもともと、いや違う、まだ返信来るから
待
ってるから待ってるんですよ。その来た日にはもうすぐ SNS で上げてやっから待っとけよということで次のニュースです。
第2位、アレック・ボールドウィン出演の映画撮影中に発砲事故、撮影監督が死亡。21日、俳優のアレック・ボールドウィンが主演を務めるハリウッド映画ラストの撮影中に小道具として使われるはずの銃の発射によって撮影監督が死亡し、監督も怪我を負うという事故が発生したとのことです。
というニュースね、はい、いや今週こればっかりやったよね
ねえ、テレビずっとされたね。
まあ話題にはなりやすいんでしょう、ね、アレック・ボールドウィンっていうね、やっぱ言わずと知れたもう名優、はい、ビッグネームですからね、
はい。
なんだろうね、ブルージャスミン、アビエーター、
うん、
レッドオクトーバー、オーエーとか本当にもういろいろあるし、うん、まあね、あの本当にこの事件自体はショッキングなニュースなんですけど、うん、まあ割とマスコミはなんて言うんだろうね、こう事故なのか事件なのかっていうのがこう取り沙汰されててさ、
うん、
やってて、まあ、詳しいことは今日月曜日の段階ではまだ調査中ということで、
うん、
いや本当はこうなんですよみたいな言ったらさ全然違ったっていうのが木曜日になったらちょっと恥ずかしいから
バレちゃうね、
そうそうそう、はいはい、ということなんですけど、まあ、まず何が起こったのかというところからなんですが、うん、僕だからちょうどテレビ見てたらさ臨時ニュースで入ってきたよ、うんうん、10月だから21日ですね、
うん、
ニューメキシコ州で撮影していた、まあ、西部劇映画ラストというものの撮影中に、
はい、
この主演のアレック・ボールドウィンが放った銃によって、
うん、
撮影監督のハリーナ・ハッチンさんが亡くなり、監督のジョエル・ソーザさんも重傷を負ったということで、まあ、どうやら空砲で撮影するはずの銃に実弾が入ってしまっていたことによる事故だと。
なんてこと、
そんなことあるんかと思ったよ ねっていうことでさ、だからまあ地元ね、と地元の警察、うん、地元当局も捜査に乗り出して、
はい、
まあ、アレック・ボルドも捜査にも全面協力しますという発表がもうこれ当日にはニュースになってたから、うん、でだからこれまでもさ、例えばこう1993年にね映画クローっていうのの撮影中に、うん、ブルース・リーの息子ブランドン・リーが小道具の銃の事故で死亡したっていうのとかはあったのよ、
うん、
だから日本でもさ、これ銃ではないけど、はい、勝慎太郎の息子座頭市の時にね、はいはい、こう本物の真剣を使ってシャッて切りつけて共演者が亡くなったりとかってね、あったからさ、
はいはい、
だからそういう風にまあなんていうの、撮影中の、まあ、どんだけ安全対策をしてても、うん、 こうそういうのが起こってしまうっていうのはね、まああるのかもしれないけど、まあ今回の事故もまあ捜査が徐々に進むにつれいろんな憶測がこう記事になってアメリカ中で報道されていくわけですよ。でまあだから要はこれ意図して起こった事件なんちゃうんみたいなね、そういうの好きな人いるやん。
なるほどね、いるね。
ほらそういう時によく出てくるのがさ、よく知る関係者の証言みたいなのがいろんなとこ登場するじゃない。
雑誌とかにこう
昔から怪しかったんですよみたいな、
目だけ隠した人が出てく
るからね。そうそう、誰やねんっていうね。でまあ結構今回でも衝撃的だったのは、こう銃をねこうアレック・ボールドウィンに渡したのが助監督なんだって、
うん、
でもこの助監督が日頃から監督に対し鬱憤が溜まってるように見えましたけどねっていう関係者出てきてたよ。
あ、そう、あ、
はいはいはいと思ったけど、
うん、
でもまあ LA タイムズっていうまあちゃんとした新聞に出てた記事なんだけど、
はい、
要は最近ねこの安全対策、まあ、コロナへの安全対策への懸念とか、うん、あともっと言うと労働環境の劣悪さから多くの撮影スタッフが相次いで現場を抜けていたという、証言が出てきて、まあ、これさアメリカでよくあるんだけど、
うん、
要はユニオン組合に入っていると最低の賃金とか労働時間とかが決められて、まあ、彼らが守られてるわけじゃないですか。
そうね、う
ん、でそれを超える労働だとこうそれに対しての、まあ、相当なお金が発生したり、
うん、
もっと言うとこうプロデューサー側が、ね、彼らを残業させることが不可能だったりするんだよね。
定時でそこ帰ります
から、そこ帰るの、そうだからさびっくりしたんだけど、まあ、これちょっと話取れるけどさ、うん、このなんていうのミュージカルとかもさ、
はいはい、
こう何時にもう終わりケツがここですって決まってるわけじゃない、うん、だから例えばカーテンコールに行った時、うんまあ、例えば開演時間がちょっと遅れたらね、
はいはい、
カーテンコールの時にあのいいオーケストラがいないとかよくあるんだよ ね、そうだから本当にそれぐらいカチッと日本だったらさなんかもう終わるまであと5分ぐらいいいじゃないですかとか、うん、それないから、うん、カチッとっていうのになってて、
はい、
だからまあそういうものがあるから例えばこの撮影スタッフとかもこの賃金がこう支払われない、じゃあもうクビにするしかないねってなって、
うん、
こうなお前らもう仕事できないクビやってことじゃなくてせざるを得ないってことで、
ね、この規定上の理由でっていうね、そうそうそ
う、うん、でことで今回も結構な人がクビになって、
うん、
こうユニオンに入っていない人を新たに雇って、はいはい、それで回してたりとかしたっていうことらしいのよ、うん、まあ、だからそういうところでこうなんていうんだろうな情報の共有ができてなかったり、
ね、
安全対策がうまくいってなかったんじゃないかっていう、うん、まあ、LA タイムズの記事だったわけ。
なるほど。
とかあとその撮影の環境の劣悪さっていうところでいくと、うん、まあ、これ西部劇だから、
うん、
あの砂漠で撮ってるんだけど、
はいはい、
当初ねこうここに泊まるっていうふうに予定されていた、
うん、
そのクルーのホテルからもうだいぶ離れたもう1時間半以上かけて運転してこないといけないところとかにホテルを取られてしまって、
うん、
しかも朝6時集合とかだったからもうしんどいでってなって不満も溜まってたと。
なるほどね。
でしかもこれはほんまか分からへんけどこう事件の前にも2回ほどあの誤射騒ぎこうパンパンってこうなってるのがあったと伝えられてるわけですよ。
どういうことよ。
なんか要はねそのボールロインのスタントマン、まあ、代役にね、
はい、
これちょっと何も入ってない空砲ですわって言われて銃渡されてこそその人が撃ったら、うん、おー実弾やんけっていうミスが
発生されて、どういうことどういうこと言うてん、
そうそう、だから
シャンルーレとか言うて
ね。ね、怖いよね。
怖いよね。
だもう武器係どうなってんだよってことで、
ね、
まあ、今批判にさらされてる人がいて、うん、まあ、それがね今回の映画でこう銃器などのね責任者に抜擢された24歳、うん、のハンナリードっていう女性なわけですよ、
うん、
24歳やで。
若いね。
そうやで、もう僕なんか大学卒業して1年目とかや、
新人さんやったかな。
そうなんだって。ただもともとお父さんがベテランの銃器担当のスタッフさんで子供の頃からそれを見て育った人、
は
い、だから一応こう勝手は分かってるだろうとされる人で、うんうんうん、プラス今年ニコラス・ケイジの映画で、
うん、
まあ、その武器係の責任者に抜擢されて、
うん、
まあ、それがね評価されて今回このアレック・ボールドウィンにもこう呼ばれたみたいならしいんだよ ね。でもやっぱりこうねインタビューでも、このニコラス・ケイジに呼ばれた時まだ私は自信なくて最初は断ろうとも思ったんです、でもね何度かできましたみたいなことを語ってたりするわけよ、
はいはい、
でもここだけ見るとやっぱりさあやっぱこの子の経験のなさとか、
ね、
仕事のずさんさっていうのが原因なのかっていうふうに、まあ、メディアどうしても言うよ ね、
そうね、
だから本当のことは分からないけ ど、
かんないけど、
うん、っていうのがまあ言われてると、
はい、
でまあだから事件に関してはさ今まあ警察が捜査を進めていると思うし、
うん、
まあ、関係者の中で今逮捕者ってのはだったら出てないわけですよ。
なるほどね。
だからこれが今後過失致死事件として起訴されることになるかどうかっていうのはまだ分からないんだけど、うん、まあ少なくともなんかまああかん部分とか至らない部分足りない部分っていうのはあったっていうのはまあ事実ではあるじゃない。ああ、
ね、うん、
特にこの亡くなった方のご家族からしたらさたまったもんじゃないっていうのはさ、
ね、どういうことって話よ。
まあ、この 撮影監督のお父さんでね、はい、イギリスのザ・サンっていうに答えて、うん、まあ、答えてるんだけどインタビューに、まあ私はアレック・ボールドウィンさんのせいだとは思わないと、うん、小道具の銃を扱った人たちのせいだとは思うけどみたいにコメントしてて、
うんうんうんうん、
訴訟についてもまあこの彼女の夫がね、うん、判断するだろうってことを言ってるわけですよね、うん、まあだからまあそうね、うん、まあということなんですけど、まあだからアレック・ボールドウィンもそれはテンションが下がってるらしいんだよ。テンションが下がるっていう言い方を、
まあ、だってさ自分のさ、
ね、打ってしまってね、
うん、
まあね、今回彼プロデューサーでもあるから、うんうん、まあ、そこに責任がまあ問われることになるかもしれないけど、うん、うん、まあね、まさかこの人だって 殺すことになるなんて全く思ってなかったしさ、
ね、
ね、ということなんだけど、まあ、ちなみにこのアレック・ボールドウィンのさっきいろんな映画ね、はい、あの出しましたけど、うん、まあ最近で言うとさ、特にテレビの世界、特にサタデーナイトライブでトランプ前大統領のモノマネをしたことでやっぱ有名で、うん、
はい、
まあ、結構彼にとっても新境地だったんだよね。すごくこうコメディックでさ、なんかこうええ感じにアホに演出してて間抜けな感じにしてて、 そうね、はいはい、それすごいこう面白いって言って評価されて、うん、2017年にはそれでエミー賞も受賞したりなんかしてるんだけど、うん、まあ、ちなみにこのモノマネにトランプ本人はくだらん、何もあいつは分かってないみたいにずっと言ってきて、そのこうちょっとバチバチのやり取りもちょっと面白かったのよ。
なるほど。
でまあ今回この一件受けてトランプなんてコメント出すかなと思ったら、
はい、
まだ本人は出してないんだけど、息子のねトランプジュニアが来ましたよ。
ジュニア来た。
ジュニアがね、うん、インスタにね投稿して、うん、オリジナル T シャツを販売開始したぞと。
どういうこと。
そこにこう書いてるデザインなんだけど、
はい、
Guns don't kill people、うん、アレック・ボールドウィン kills people とデザインされてて、これ要はね、銃規制反対派の人がさ、うん、銃が人を殺すのではない、人が人を殺すのだっていう文句あるじゃない、
うんうん、
ガンズドンキルピーポーピーポーキルピーポーっていう、うん、それをもじって銃が人を殺すのではない、アレック・ボールドウィンが人を殺すのだ、うん、みたいな、打ち合ってます
まさかのジュニアからの反撃
ここぞとばかりにね、はい、今ドンパッチが繰り広がっているっていうところでね、はい、こういうところに人の資質が出るよね
本当そうです。
というのはちょっと思いました、はい、ということで次のニュースです。
第1位、ジョージア州の大学内で発砲事件、1人死亡。23日、ジョージア州のフォートバレー州立大学内でのパーティー中に発砲事件が発生し、1人が死亡、7人が負傷し、学内は一時封鎖されたとのことです。
はい、というニュースね。てかもう毎週こんなんばっかりでしょ、事件ね。
シカゴでもね、サウサイド先週やったかね、
そうそうそう、1人死んだって。ねえ。
学校内で。
だからね、今ちょうどアレック・ボールドウィンの事故、事故、まあ、事故にしようよ、事故があったけどさ、はい、なんかこう、まあ、これは本当にもう悪意がある事件なわけじゃない、うん、この大学内での、うんうん、だから一体何人が銃関連の事件でさ亡くなるのよって思うよね、本当に ね、だから
怖いよね、こうなると
怖いですよ。だから本当になんていうの、弾丸が飛び交ってるっていうのは大げさじゃないかもしれないね、うん、一応ね、街中にね、うん、っていうところで、なんかまあ毎週ねあるっていうふうに思うんだけども、はい、まあじゃあ学内に限ってもだよ、
うんうん、
今年だけでアメリカで25件起こってんだって。
うん、
だから今もう10月でしょ、はい、だからもうほぼね、まあ
毎月2、3件
起きてるし、しかもだ夏休みなんてキャンパスほとんどさ人いないって考えたらさ、ね、5、6、7、8いないんだから、
ね、
もうほぼ毎週起こってると思ったらいいよ ね、どっかでね、本当にさ。だからまあだって、まあ、これは今回大学やったけどさ、あの高校で起こったこともあったじゃないですか。
あったあった。
でフロリダ州で起こった時にはさ、うん、当時まだトランプ政権だったけど、いや先生が銃で武装しとけばこれ抑止力になるみたいな、びっくり仰天プラン出してきたよな。
仰天プランでした、
ね、だからそういう風になったりとかして、まあ、もちろんそのさ、まあ、ナショナルライフルアソシエーション、全米ライフル協会とかとの兼ね合いがあるのも分かるし、うんうんうんうん、そういうのもまあまあ、裏事情は分かるんだけど、どっちにしろ人が毎回こうやってね、なんかこう命を落とし続けてるっていう現実は怖い
ね。特にね、子供がね、
そうなんだよ本当に。だからさっきのさ、ね、あの人が殺すのだってあるじゃない、銃が人を殺すんじゃない、人が人を殺すのだっていうスローガンもさ、はいはい、もう怖いもんね。
怖いね。
いやだけど結局殺してんのは銃やんって僕はやっぱ思っちゃうわけですよ、
まあね、うんうんうん、
っていうのがまああって、 まあ、この大学はねこの週末、アメフトの試合に合わせたホームカミング、まあ、いわゆる OB とか、うん、そのまあ、家族とかみんなそういうのがこう、はいはい、学校にもう一回集まる、まあ、同窓会って言い方するとちょっとまた違うんだけど、
まあ、でも学校にこう戻ってくるみたいな、ね、意味合いで、
うん、まあ、そういう行事がだからそこさアットホームなさ、うん、行事が予定されてたんだけどね、この事件を受けてそらもう中止ですよ。
そりゃそうですよ。
危ないですから、まだだって容疑者捕まってないからね、
うん、
っていうところで中止ですし、まあでもまあ試合はさちょっとやんなきゃいけないってことで、うんうん、警備強化して、予定通りやるんだって、本当にねとかやったんだって。だからさ学内での銃乱射怖いなと思ってね。
本当に怖いよ、トラウマよ、この子供
たち。だってさ僕らとかさなんていうの、学校でさ、まあ、それこそ池田小のさ事件とかあったけど、でも銃が来るっていうのは想定してないし、まあ今の時点で現実的じゃないもんね、日本だとね、っていうのはあるからね。だからそれで言うとね、アスクサクにも実は質問が来てて、あのせっかくなんでここのコーナーで紹介しようかなと思うんですが、ラジオネームあさみさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。英語学習中のあさみです。アメリカのコメディを英語で理解できて笑える日を夢見て、学びを諦めないというものを目標に日々英語に触れるよう努めています。サクさんのウィークリーイングリッシュ毎週楽しみにしています。まあ、ここは読まなくてもよかったんだけど別に
行きましょう
行きましょう、はい、あの今日はお二人のご意見をお聞きしたいと思いましてメールしました。私にはもうすぐ2歳になる子供がいます、うん、今後娘の環境をどこに置くかを悩んでいます。日本での子育て、アメリカでの子育て、もし選べるとしたらどちらがいいですか。日本とアメリカ両方の生活を経験なさっているお二人のご意見をぜひお聞かせいただきたいです。よろしくお願いします、ということで、うん、まあ、補足すると、
はい、
あの僕ご主人にあのお世話になってて。
ああそうなんや、そうそう、あのお知り合いなんやね。
そうニューヨークご出身の方なんですよ、はいはい、
あ旦那さん
だから、ま
あ、
はいはいはい、もうなんかこうなんて言うんだろうね、まあ、どっちも選べる、
ああ環境にあるんやね、日本にしようかアメリカ、なるほどなるほど
っていうところだと思うんだけどさ、うんうん、いやもちろん前提としてね、
うん、
それは日本にもアメリカにもいいとこもあれば悪いとこもあるじゃない、う
ん、
教育で。
もちろんもちろん、
それは
もちろんです。
だから僕はどっちがいいっていうのを一方的にパンっていうのはちょっとできひんなと思う、うんうんうんだけど、それこそさアメリカだったら例えばこの銃乱射とか怖いよね。
怖いね、うん、
だからそんなのさもし自分のねあの、まあ、子供とか自分自身がその銃乱射事件に遭遇するのって、うん、まあ、もしかしたらすごい低い確率に思うかもしれないけど、
アメリカいたら
そうそう、いや、ね、そうアメリカいたらもう低いと 思うかもしれないやん。けどさ分からんやん、
意外とね、
どこの州だったら安全とかないからね。
ないないないない、
そうそう、うん、まあね、一人そういう事件起こす人に当たってしまったら
本当 ね分かんないよね。
まあだから、
うん、
どうだろうね、なんかまあアメリカのいいところいっぱいあると思うんだけど、
うんうん、
僕はなんかいろんな人がいるじゃない、当たり前だけど、
そうね、
そうそう、だそういう人たちにやっぱ会えるし、はいはい、あと良さを伸ばしてくれるっていうのはやっぱイメージとしてあるよね、
うん、
このあとみんなそれこそ個性を伸ばしてくれるし、
本当個人よね、こっちはね、
うん、そうそうそう、うんうん、っていうのはもちろんあるし、うん、だからあとは今後あの世界で活動していきたい、うん、活躍していきたいってなったら、まあ、もちろんそこの英語教育っていうところもさ、はいはいはいはい、もちろん、まあ、できるんだろうなとは思うし、うんうん、うん、まあ逆に日本はさこう もちろんいいとこいっぱいあるじゃない、
うん、
だから僕それこそさ何だろう、父親がね高校の先生をずっとやってきて、
はいはいはい、
だからさなんかそういう意味ではなんかこう、うん、いいとこももちろん近くで見てるし悪いとこも見てるし、僕はだから日本の部活とか良くないって言われるとこももちろん言われてるけど、うんうんうん、なんかすごい良かったなとも思うし、うんうんうん、だからこれは難しいな
そうやね、
うん、なんでクーラーないんやろとか思ったことあるけど、ね、日本とかクーラー入れるか入れないかみたいな論争してたりとかするけどさ
あったっけ。あでも教室にはなかったよね、あのコンピュータールームとかこう特別教室にはあったよね。
そうそうそう、
だから今知らんけど
ね、まああるんじゃないさすがにとかさ、だなんか給食とかは絶対日本の方がいいよな
あそれはもうこっちね、ほんとアメリカのカフェテリアのフードはほんとにね、私もほんとホストファミリーの お子さんのお迎えとか見たことあるけどありえないほ
ん
と、
ね、だからそうね、だからそういうのとか、うん、もちろん比べたらどっちがいいどっちがあかんとかあるけどさ、なんかもう結論から言うとさ、もう本当にどっちでも僕はもういいかなと思うんだけど答えになってない？だから僕だったら学生の時だったらなんかちょっとこうプロも行きたかったなっていうのがちょっと今
ある。ああはいはいはい、はい、
なんかリムジン乗ってくんでしょ ブロムとか、はいはい、男子校だったからさリムジンとか乗ったかな、あの野球部のバスしかなかった、
はいはいはい、
寝ると怒られるんだよね、監督に。
日本、いや日本で別に普通にリムジン乗らなくないかい。
そうだから
基本的に無理だよね、男子校女子校関係なく
道が狭いもんね、運転できたりしないよね。まあでもリムジンたまに見るけどね、なんか銀座とかでもね、そうそうそう、だからまあどっちでもいいんじゃない、うん、どっちも良さはあるしさ、あ
の、ね、改善点ある半
々、うん、
かなとかと思って自分の場合
は。なるほどね、だからどっちか行って留学してとか
でもいいし、
ね、
日本でのそのいい教養の面身につけて、でもアメリカのこの個人の主張
伸、はいはい、のび伸び
みたいな、うん、の個人主張ができやすい環境っても大事かなって。なるほどね、だから両方の文化を経験させて本人が選べばいいやん、どっちどう転びたいか本人。
確かに、だから僕らなんか別に選ぶこともできへんかったもんな、そ
のでも日本育っちゃってるからね、
そうっていうところはあったよね。だからでもやっぱ違う、大学とか見ても違うなと思うのはさ、そういう大学とかでもさ講演とかしたりするけどさ、大学構内に当たり前のようにさ銃持った警察官がいっぱいいるし歩いてるしね、そうそうそう、あと何かあったらこう緊急のブザーを押してすぐ警察に伝えられるみたいな、こういう装置みたいなのがさワンブロックごとぐらいにあるやん大学内に。日本とかさ逆にこう大学に警察権力が入るなんてもってのほかだ、大学の自由を自治をみたいなのがさ多いんやん、兄弟とかその学生運動とのさ その流れとかでさ、もうほんなんやつはそれどこちゃうでって言われるもんな。
そんなんでだってね、男子校って警察入れへんなって、30分別にもかったらもう、
そうそう、いやでも、ね、それこそ西部劇になるよね。
いやもうほんとほんとにもうへっちゃかめっちゃかないです
よ。だから覚えてるわ、でも怖かったもんな、そういうのだけ。大学1回生の時にさ、その阪大でさ急にこうヘリコプター上にわーって飛び出して、でなんかこうたくさん警察カーがわーってね、パトカーがキャンパス内に入り出したの、騒然となったんやけど、なんかね当時理系のラボにいたベトナム人留学生がこう刺されたみたいな、こうニュースがわーって速報が流れて、で犯人まだ捕まってないみたいな、
ちょっとクローズしたやつ校内かなんか
かな、2012年、
私なんかそれ
いた、そっち
12年か、じゃあ12年おらへんわ。
で聞いたら犯人がね、こうまだ捕まってないってなって、うわキャンパス内におるんちゃうみたいな、めっちゃ怖いでみたいになったんやけど、実際はなんかこう研究にねもうしんどなってしまった、そのベトナム人留学生のもうビザも切れるかもみたいになって、自分でこう自殺を図ったっていうことが分かった。あった
なんかスラクちゃんが聞いたんやっけ、
僕が言ったっけ、
なんか分からんけど、うん、なんか知ってるわそれ。
でもさそれだけでもさめっちゃ怖かったから、大学内でさ銃乱射とかなったらさ、
乱されてもっと怖いよね、ドラマなるよこれは、
本当にということでね、そんな多くなりゃいいけどねっていう ね、
まあ、ね
ことなんですが、What's Happening アメリカのコーナーでした、これから私が極めて個人的に1週間振り返るサクズウィークリーアップデート、幕開のお話、前略シカゴよりのコーナーですということで、ほら今ホームカミングデーの話したやん、
はいはい、
でもさそうだ、僕もちょっとうわびっくり怖っと思ったのは、その火曜日にね、まあ、ある大学のホームカミングデーのショーに呼ばれて行ってきたんよ。で2時間ぐらいかけて、さっきさ火曜日のさ、あの SNS のとこで言ったけど、
はいはいはい、じ
ゃ車でほんと2時間ぐらいかけて行くとこなんだけど、立派なシアターがあんのよ、これ大学っていうぐらい、照明音響、
私立でしょ、
ね、私立大学、はい、でもう講演してきたんやけど、なんかこうホームカミングデイってその同窓会っぽい感じやろなと思って、だから、なんていうの、そのもうだいぶ前に卒業した僕よりさらに年上の年配の方々がなんかこうスーツ着てさ、君今何してるんだい、ああそうかい、私は会社を経営しててねみたいな感じかと思って
はい、はい、
っていうネタで用意していったら、なんか実際蓋開けてみたら、ほぼみんな学生さんやって、だ現役の学生、そうそう、がうわって授業終わりましたみたいな感じで、もうスウェットにパーカーで来ますみたいな。
あもうあれか、じゃあ授業がフェイス、あの学校戻れてホームカミングデーってことか。
だから同窓会っていうより、あのなんていうの、
お帰りってことよね、
お帰りのイベントだったみたいな、はいはい、で学生はもちろん無料で来られるし、
あそうやったんや、
そうで他の人は来てもいい
よ、チケット買ってとかもなく、
そうでもまあさっきも言ったけどギャラは意外と良かったんだよね、その大学がお金持ってるから、
あそういうことか、はいはいはい、はい、
でまあコメディアン5人ぐらい出るのかなって言ってきたんだけど、やっぱさまあそこで目の当たりにしたんだけどさ、まあ、学生さんとか19歳とかの人が多いわけよ、僕29やから10個違うわけよ、
は
い、で確かに僕ら19歳の時思い出してもらっていいねんけど、10個違う人ってお
じさんおばさんやってるね、
結構な上の人やってん、 で、あ、その立場なんやっていうのを改めて思ってさ、
か、そうやね。
そうで、僕の他のコメディアンも周り結構僕よりちょっと若いぐらいの人も結構いたんだよね。
うん、
だから僕が結構やっぱ年長者みたいな感じで、うんうんうんうん、僕の上もちろんいたんだけど、うん、うわどうしようかな思って、で僕4番目だったんやけど、うん、みんな結構滑っていくんよ。
難しいティーンズを笑わせるのはや
っぱって言われてるみたいなんだよね。なんか他のコメディアンなんかさ、日本とかだとさ大学生とか一番笑うやん、なんかイメージだって、あの番組の観覧希望とかの観覧者とかもさ、うんうんうん、なんていうの、かなり若い女性とかが中心に入れられてるから、若い女の人何言っても笑うとか日本とかで言われたりするのよ、
うんうん、
だからあいけるかなと思ったら、アメリカはそこの世代を笑わすのは一番難しいぞ、サクって言われて、
あら逆
ね、そんなことないよ、僕お前慣れてるよ、まだ心若いヤングマンやん言
う
て、
わわわわ、それ一番もう年寄りの証拠よ、もう
やばいね、ほんまにさ僕の前のやつもチーン滑っていくね、
誰も笑ってへんの、
誰も笑えへんし、いや学生正直やから、なんつうの、あのチートスってわかる、あのまあリスナーの人、ね、カールって言えばいい、
カールのもっとすごいオレンジのね着色料バンバンの粉がついてる、美味しいんですけど、
それを食べ出したのみんなで、
バリバリ言うてる、もう
カリカリだよな、クランチ
カリカリ、あの袋あれガサガサガサガサ、うるさいやつよあれ、
それが笑いよりも大きく聞こえてきて、あーそっかそういう感じかと思って、でもうさ正直やん、そのさ、なんていうの、大人とかはさお金払って見に来てるショーとかにおいてはさ、うん、ちょっと笑って帰ったろとかちょっと聞いたろとかあるけど、はいはいはい、学生って正直やから、
でお金も払ってないし、まあまあまあただやし、うん、なんか携帯見るなり、
そう
チートス、ね、チートス食べるなり、
で寝るやつとかもおるわけ、はいはいはい、まあ、授業疲れてるんでしょ、ね、でああそうかと思って、うん、でじゃあ僕行ったんよ、うん、でも僕行ったら多分珍しかったのね、なんかスーツ着てるしアジア人のコメディア見たことないみたいになって、うん、初めガッとこう集中が来たの分かったんよ、チートス食べて止まってたから
シーンってなってガサガサ
言わなかったシーンってなって、うん、で次の瞬間多分その好奇心がマックスに達した瞬間に、うん、あの TikTok で撮影しだしたよね全員
TikTok ってなんでよかったそれ、
いやなんかあれは TikTok やね、あの
ほんま
短かったもん
あそう
TikTok でなんつうの、自分をこうさ自撮りしながら、わかる、
うんうん、
ちょっと振り返って自分と僕を一緒の画面に映し出しながら、はいはいはいはい、結構さ考えられへんや、僕らのその世代のカルチャーからしたら、舞台に上がってる人を
TikTok
と一緒に自撮りする、そう、うん、あのカシャッっていう、あの、
うん、分かる、
ムーバかフォーマかみたいな、
あった懐かしい、ムーバフォーマ
ウィン、あ僕はボーダフォンだったけど
あそっちがどこも、私どこもやったから、その
ね、ムーバかそうやな、そうだから、あすごいねと思って、だからやっぱ10個違うってすごいなと思ったよね。
違いますよそりゃ。
だからもうなんか変わったな時代はと、ちょっとなんかおっさんなったわと思う。だから日本のさなんか学祭とかにもさ、大学にこういろいろアーティストの人とかバンドとか、あとはこう芸人さんとか来るみたいなあったやん、
うんうんうんう
ん、あんなんとかさ、だから今思うともう好き勝手してわちゃわちゃする時期やん、もう 学生なんて、
うん、
全くマナーとか僕ら見る方なってなかったらなって今になって思うよね。
私高校の時それと思いました、あの何やっけ、座談か、え、何ていうの、ほらあの
講座じゃなくて何、
漫談、え、なんて
漫才、
漫才やけど座って、
うん、言葉
落 落語、
嘘やん、落語出てこへんの
落語を見に、
アメリカ住みすぎやろこれ、
落語見に行 行かされたとか行ったのよ、
で、
教
室あるよね、
で何人かすんごい有名な人、うん、もう5人ぐらいおったけど、最後の人取りになる時、うん、うちらもう集中力持たへんやん、
無理無理無理、
落語もそんな興味あるわけじゃない、うん、申し訳ないけど、うん、
当時
だから、うん、くっちゃべり出したのよ、うちらも、それこそそれをもう、うん、あのチートスじゃないけど、カールおじさん食べるぐらいの勢いになって、ネタ半分でやめて折り張って、でもうちら誰も知らんくって、帰った後先生に、あの日って最後の大鳥のあの人って、途中ですよあんたらうるさいせいでってビーってめっちゃ怒られたよ。
やっぱそう、でもそう
か、集中力って続かないんじゃない、
歌舞伎とか見に行っても歌舞伎教室のさ見てる人が全員寝ちゃうもんね、
う
ん、
あそう、
だからそこでもそういうさ地獄のようなショーをさみんな経験してきてはるわけよな、話家さんもさ、
そうやね、
歌舞伎の、はいはいはい、だからまあそれはまあまあ、だから半分 でもそんな人でも半分で変えるぐらいうるさかったやろね、さやこさんたち、
そう、もう最後まで やらんかったっつって、だからだいぶその前からもうるさかったやろうけど、前の人たちはそんなベテランさんじゃない人だ、中堅さんはちゃんとやって、
2つ目の人とかもいたんだろうしさ、う
ん、さあせんって思います
ね、だから今思うとっていうのはあるから、そいつらが TikTok の後でその履歴で、あ私らもうちょっと見とけばよかったってなるようにな、頑張った方がええよな、うん、僕もな、
わ からない、もしかしたら TikTok でちょっと一躍有名だったかもしれない、その学校内で。
今のところね、僕も TikTok やってんだけどね、実は
やっとるやん、ちょっと探せるんやろ、うん、もうあのその子たちの、
そう、あの出てきてはなかったドブに流れた可能性はあるっていう。でもやっぱすごいなと思ったのはさ、こう最後の褒め言葉が出てきて、うん、今日でこれで終わりだ、 Have a great night って言ったら、うん、さってみんな一瞬で立ち上がって帰ってったよ。
あのチャイムが鳴った瞬間出てくるからな。
映画でしか見たことないやつあるやん。
プロやから、あの学生さんみんなもそれを毎日やってるやん。
キンコンのもう
キーぐらいでもう
なんかジーキーンコンのジーから分かって
た。活準備できてるやん、
ね、聞こえるんだよ、助走みたいなやつがね、だからね、そういうなんかこう世代間のさあ、確かにこう違うなみたいなのも、こうしかもアメリカって全然違う国でね経験するの、なかなかね面白いと思ったっていうことでね。だからね、さっきのね方の答えにもなるのかなということで、今週のサクズウィークリーアップデート、幕開のお話、前略シカゴリのコーナーは、やっぱり日本の大学の方がいいでございましたここで番組お聞きの皆様にお願いです。ダクズレディオ from シカゴでは、番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などとお聞きいただけるこの番組は、皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるよう力添えをいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページ、もしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のサポートが必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシ
ュ。はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ということで、はい、今日このサクズウィークリーイングリッシュのコーナーにですね、うん、質問が来てて、なかなかね、このコーナーに質問来ても全然いいよね。
最近質問なんか結構
来てる、来てる、
お便りとか結構来てる、
ね、ありがたいんですよね。
ありがたい
ね。ということで、お答えしましょう、うん、ラジオネームポン吉さん、サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっとこの後がね長いんで、うん、ちょっと質問まで全部省略します。
あ
私は関西のコミュニケーションとして、なんでやねんと日頃からよく言うのですが、うん、英語にもなんでやねんという表現は存在するんですか、教えてください、ということで、
うん、
まあいろんななんでやねんがあるやん、日本語でも。
そうやね、
そのツッコ、もちろんツッコミのなんでやねん、
ツッコミのなんでからもう呆れた、
うん、そなんでやねんっていうね、まあ、いろんななんでやねんあるけど、まあこれはじゃあ今回は、ね、はい、あのツッコミのなんでやねんにしようか。
そういうことやね、
あの なんでやねんっていう、
そうやね、
うん、何言ってんねんとかと一緒やと思う、うん、まあ それだとしましょうよ、うん、ちなみになんでやねん、 Google トランスレートによるとですね、うん、Why です。なんでっていう、まあそうだね、なんでっていうことですね。まあでもこれじゃないよね、まあ文脈にももちろんよるんだけど、
だから、どの文脈でかよね、
うん、英語は本当に。例えば、うん、なんで、うん、黙らな、うるさいわってことになると思うから、
そう
したら shut up shut up でもいけるし、あと、いやまさかっていうことで、うん、no way っていうこともできるし、うんうんうん、あとまあまあこれはちょっとなんていうの、ちょっと発展変だけど、
うん、
嘘まさかそんなことあるかいなって感じで、うん、Get out of here っていうね、
そうそうそう、Get out of here、 バカな
って、そうそうそう、うん、出てけよっていうことなんだけど、
でもそんな もうありん、そうだけど、まあニュアンスとしてはね、そうそうそう、そんなバカな、もう何言うとんねん、はいはいみたいな、こうな、そうシシってやる感じの、
そう、
ね、
だからこの3つじゃない、 Get out of here、 Shut up、No way、 no way、 まあこの3つを使いこなしてうまくこのトーンとかもあるよね、 Shut up、
トーンも
あるよね、とかだったら黙ってくださいってなるやん。でもshut up とかさ、
はいはいは
い、no way とか、うん、no way とかいろいろあるやん、
うん、
ね、そういうのを使いこなせばいいんだけど、
うん、
最近さ、この番組でもフィーチャーしてきたさ、
はい、
こう最近英語になった日本語っていっぱいあるやん、それこそな、だからなんだろう、まあ、着物とか、
うまみ、
うまみ、そう、ししとうとか、
はいはい、
柚子もさ、はいはい、食材系、
おまかせね、
そう、はいはい、おまかせとかも最近なったよな、うん、っていうので、僕はなんでやねんっていうのを英語に別にできないことはないと思うね。
でもこれってあのさ、標準語の日本人に、標準語を喋る日本人は使わないわけじゃない。
確かにな、
関西圏のさ方言なわけじゃない。
確かにな
それをさ日本語代表みたいな感じで持ってていいのかね。
まあだからシカゴから変えるべきだよね、だって大阪の姉妹都市だから
あー そんな
だからシカゴでまず始めればあのいけるんちゃうかなっていうのはね、うん、ありますから。ということで、 repeat after me。 なんでやねん。
なんでやねん。
っていうね、ここでございました。次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、サクズレイディオ @gmail.com、sakusradio@gmail.com までお送りください。
ということで、本日もですね、一件ご紹介したいなと思います。ラジオネームアメゴンさん。サクさん、サエコさん、こんにちは。
こんにちは。
僕はサクズレディオマニアですが、実はこのアスクサクのコーナーが一番好きです。あまりに好きすぎて、先日これまでのシーズン1から全67エピソードをすべてアスクサクのコーナーだけ聞いてしまいました。すると67本のエピソードのうち38本でリスナーの質問に対して罵倒で答えてらっしゃいました。これなかなかいい数字だと思いますよ。これからもこのペースで突き進んでください。追伸、あ、このコーナー的には何か質問しなきゃでしたね。さえこさんの好きな色は何ですか？どうぞ。
赤です。
はい、ということで、はい、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、一言で言うと38本罵倒は言い過ぎです。
あ、そう。
37本ぐらいです。
1本かい。数えたんそれ。
こいつほんましょうもないもん。こいつこうね、こういうね、
これ38本目
です。これが38本目。でもこういうね、なんかこうネタメールもね、たまにはいいですねというね、こう言われたいんでしょっていうね、ことはあるのかなと思います。ということで、私さくらがインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報発信しております。お気に入りの方はインスタグラムのさくらが、そして YouTube もさくらが公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのさくずレイディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。そして私の著書エラップスタンドアップも発売中です。ローマ字作柳川とアマゾンで検索してください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、もう来週11月か。
はい、早いね。もう2021年
終わるよ。結構忙しいですよ、11月。
ああ、そう、
キュッキュッしちゃうよ。
ショー、ショーですか。
ショーっていうかね、あの久々のあのコンペティション大会にね、シアトル、ボストン、そしてロサンゼルス、これ3つ行きますから。本当にね、弾丸スケジュールなんで、いろんな1週間に、うん、あの3つの
1週間これ
行ったりするからね。勝ちたいんですよ。なんかさ、ほらロサンゼルスでこの前さ、事件起こったじゃない。あの、要はおばあちゃんしかいないお客さんの前で、あのピッチャーでミモザ飲んで全員トイレ行った
っていうね。
それがあってから今年ちょっと勝ちに飢えてるなと思って、勝ちに行きますから来週その話もしようかなと思いますけれども、とりあえず今週末は、前も言ってた鬼のハロウィンショーですから、まだコスプレ決まってないけども。
まだ決まってないね、この段階で。
決まってないですよ。
え、なんでミシュランマンやった
よ。あ、そう、ミシュランマンや。トイレットペーパーで作るって話やな。
トイレットペーパーってあかんって言われて。
あ、そうや、それ
はなんかになるから
っつって、あのゴーストバスターズでしょうからな。そこら辺もな、マジでやっていくということで、はい、改めましてまた来週お会いいたしましょう。サク柳川
サエコでした。バイバイ。